一節から十九節まで読みたいと思います。
ヨハネの福音書21章。この後イエスはティベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカナのナタナエル、ゼベダヤの子たち、他に二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろして下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると飛び立たしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、愛していますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しているかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人々があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。アーメン。今日はですね、鶏の声、主イエスの声というタイトルでお話をしたいと思っています。私たち人間にとっての最大の関心事っていうのは何でしょうか。もちろんそれはお金とかいろいろそういう場合もあるかもしれませんけども、多くの場合、ほとんどの場合ですね、自分は人からどう思われているのかということは、それは非常に大きな関心事であろうと思います。よくですね、私人からどんなふうに思われたって構わないのっていう人いますけれども、それはね、私は人からどういうふうに思われるかにものすごく興味があるという言葉の裏返しであるのです。本当にそう思わない人は何も言わないですね。 この言葉、何々さんは愛があるねっていう言葉、これはどんな人でも喜ぶ言葉だと思いますけど、いかがですか。私はですね、高校生の時に、お前は愛がないねってよく言われてました。で、高校生だけじゃないんです。で、私は国際キリスト教大学というところで勉強してたことがありますけれども、そこでもう一緒に勉強してた連中がですね、エノックは全然愛がないとかもうお前は愛がないっていうことをね、もう散々言われて、そうなのかなっていうふうにもうすごく言われて嫌ですよね。あなたは愛がないと言われると。でもね、一回だけ言われたことがあるんですね。いや本当に一回しかないんです。まあ、しかも自分の親だったんでね、大したことないかもしれないけど、まあ、あなたは愛があるねって、まあ、母に一回だけ言われたことがあって、でも嬉しかったですね。みんな嬉しいと思います。大学で学生たちに、君は愛があるねって言うと、もうどんな子でもニコニコニコってして、あ、そうですかって言って、もう喜ぶわけです。このようにですね、私たちは愛がある人間でありたいと願っている、ね、自分は愛のある人間だと思いたいんじゃないでしょうか。ここに自分の存在の本質的な価値があるというふうに私たちは感じるからです。いろいろですね、お金を持っているとかね、社会的な地位が高いとか、活躍しているとか、有名とか、あるいは、イケメンだとかですね、美人だとか、かっこいいとか、いろいろそういうことで褒められるっていうことは、いろんな場合にいろんな人は、まあ、そうやって褒められる人もいるわけですけれども、それはその人間の外的な側面なんであって、本質的な側面ではないというふうにみんなこうどっかでこう感じてるわけです。だから 私はお金はないけど愛があるって、やっぱ思いたいわけです。私は社会的な地位はないけども愛がある、思いたい。そうですね、まあ、このような財産や地位や学歴、能力、体力、美貌、さまざまなその外的な価値に対して、その内的な価値、そこにやはり愛を持っているということを私たちは求めるのではないかと思います。まあ、愛のある人間でありたいと思っているのか、本当は愛のある人間だと思いたいのか、あるいは愛のある人間だと認められたいのか、そこにちょっと微妙なところではあると思います。しかし、日本の人の愛の現実というのは、愛に不安を感じるというのが実際のところの現実ではないでしょうか。どうしてかといったら、人の愛はですね、こう条件付きなんですね。もうこれも例外なくと言っていいと思います。これは自分の方の条件も満たしてないと愛せないと思う場合もあるんです。例えば精神的に、肉体的に、経済的に余裕がないから愛せなくても仕方がないと思うことはあるんじゃないでしょうか。つまり精神的、肉体的、経済的に余裕があるときだけ愛せる。これ例えばね、最近若い男の人たちの中で、なぜ結婚しないのか、お金がないから結婚できないと思っている人たちが多い。それはまさにそうですね。経済的な余裕があるということが条件となっている、自分の側で。それはそれを表しているわけです。また病気だから、また今精神的にいっぱいいっぱいだから、だから愛せないということはあるのです。また悪くない自分とかですね、情けなくない自分ならば愛せるけれども、悪い自分、情けない自分は愛する資格がないというふうに思う場合もあります。またですね、反対、客体側、愛される方のその対象の方ですね、の条件として、 あの人はお金があるから、社会的な地位があるから、学歴がある、頭がある、まあここら辺のところはそれほどあんまり気にしなくてもですね、かっこいいとかですね、かわいいとか、親切とか、面白いとか、まあいろいろありますね。やっぱりどうして私のこと好きなの？かわいいから。どうして僕のこと好き？お金持ってるし、イケメンだからとかね、そういう形で愛に条件、こういうような条件を満たしているから愛するというようなのが、私たちの人間の愛の現実ではないでしょうか。 しかしですね、この条件付きの愛というのは本当に脆いんです。で、愛さなくてもいい理由というのはもっと簡単に見つかるんです。あのアバタモエクボということはありますね。もう愛さなくていい理由はですね、もうエクボがあるからというだけで愛さなくてよくなる場合もあるので、嫌いになっちゃったら逆にもうエクボもアバタみたいになっちゃう。それほどですね、愛さなくていい理由っていうのはいくらでも見つけることができるのです。ですから人は愛に対する恐れがあります。愛するということはハードルが高いと感じるのです。だから今の若い人たち多く愛がなくても肉体的な関係だけを求めるということが起きていく。人の愛は否定されたら死ぬと彼らは思っているからです。否定されたらその愛は死ぬと感じるから。なぜ人の愛はこのように不完全なんでしょうか。人の愛は不完全です。それは自分を判断の基準とするからですね。自分を判断の基準とするからです。自分がどう思われるかということがすごく重要です。そしてまた、自分は何が良くて何が悪いと考えているのか。自分はあの人はこれをここがいいと思う。私はこの人のここが悪いと思う。私はこの人のここがいいからこの人は好き。この人のここが嫌だからこの人は嫌い。で、そのように自分が基準となっている。自分が基準でいいか悪いか、自分が基準で好きか嫌いかを決める。ここに罪の本質があります。人間の罪の本質、それはエデンの園にあった知恵の善悪の知識の好みを食べるということが人間の罪の本質であったわけだけども、それはどういうことかというと、善悪の知識、善悪を決定する権利を自分のものにする、それが人の罪の根源にあるのです。だから自分でいい悪い、自分で自分にとって都合のいい人、都合の悪いものを決めていくというところに人の愛の不完全さの根源があるのです。そのですね、自分の愛の不完全さに絶望する人間というのが聖書には何度もいくつも出てきますし、私たち自身も自分の愛の不完全さに絶望する人間であるわけですけれども、その一例がですね、このイエス様の第一の弟子であったペテロであります。ペテロっていうのはイエス様の第一の弟子でした。そしてイエス様に対して、あなたこそ生ける神の子キリストですという告白をして、イエス様の本質を見抜き、それを告白するだけの信仰が与えられた人であった。そしてイエス様をですね、誰よりも愛している、私はこの人たちの全てがあなたを知らないと言っても、私だけはあなたを知らないとは言わないというほどイエス様を誰よりも愛しているという自負がありました。ところがですね、古代ローマにアウグスティヌスという神学者が、有名な神学者がいますけれども、彼はこんなこと、告白という本の中でこんなこと言っている。私は神を愛するという人は、そう言っている自分を愛しているのであって、真に神を愛することとそういうこととは別物だということを言っている。私はですね、このアウグスティヌスの告白という本を読んだときに、この文章を読んで、私は神様を I love you Lord とかっていう英語とかって言うじゃないですか。賛美でもよくありますね。I love you Lord とかっていう、そういう賛美、なかなか言いにくい言葉だなということを感じました。本当に私は神を愛すると言葉で言うことと、そして私の存在そのものが神様を愛しているということと、そこに大きなギャップがあることを感じるからです。マタイの福音書26章31節にイエス様が捕らえられる時のことが書いてあります。最後の晩餐が終わって、そして最後の晩餐の持たれたアッパールーム、2階の部屋から出てオリーブ山の方に彼らは行きます。その時にイエス様は弟子たちに言われるんですね。あなた方は皆今夜私の家につまずきます。私が羊飼いをすると羊の群れは血縮になると 聖書に書いてあるからだと言われた。しかし私は蘇ってからあなた方より先に外来に行くとイエス様はおっしゃいました。するとですね、ペトロは言うんです。たとえ全部のもの、この人たちみんながあなたの家につまずいても私は決してつまずかない、私は決してつまずかないとペテロは言ったのです。ペテロは自分の言葉に酔ってたんじゃないでしょうか。言った自分、もう高揚する自分、もうそう言い切った時に燃え上がるものを彼は感じたと思います。彼はつまずかないと言っている自分を愛していたのであります。するとイエスは彼に言われます。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。するとペテロは答えます。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。まあ、弟子たちもみんなそう言ったと言います。ところがですね、実際にイエス様が捕まってカヤパの官邸に連れて行かれて、そしてペテロは後からこっそりついていくんですけども、中で火に当たっている時にですね、女中にカヤパの官邸の女中に、あなたもあの外来人イエスの仲間でしょというふうに言われたら、違うと言って3度ですね、私はイエスと関係ないと主を否認します。あなたが言っていることがわからない、もしあなたが言っていることが正しくて、もし私があの外来人イエスの仲間であるのならば、神が私を幾重にも罰してくださいますようにという、そういう言葉で彼は主を否定するのです。呪いをかけて彼は誓ったと書いてありますけれども、それはそういうようなことでありました。この3度というのはですね、聖書の中で3というのはね、完全数の一つなんですね。三位一体の三もそうです、そうですよね。そしてイエス様が十字架にかけられて殺されて3日目によみがえった、この三というのは地獄の底に3日間おられたと、徹底的におられたということを意味します。で、三度というのは徹底的に完全に、でこの場合にはですね、自分の存在をかけて主を否定するということであったのです。不完全な人間の愛はですね、限界状況において壊れるのです。そして彼が呪いをかけてイエスを、主イエスを否定していた時、鶏が鳴きました。そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に3度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は出て行って激しく泣いた。皆さん、鶏ってどういうふうに泣くか知ってますか？もちろんコケコッコーって泣く、日本語だったらコケコッコーって泣くんですけども、鶏って何時頃泣きますかね？私はパプアニューギニアという南の熱帯の島にのジャングルに住んでいたことがあります。そこには鶏がいっぱいいるんです。で、鶏がですね、もう昼間からこう飛び回ってたりするのね。で、鶏っていうやつはね、最後に鳴きたいんですよ。知ってました？だいたい一番最初の鶏っていうのは3時半ぐらい鳴くんですね。3時半からもうまだ真っ暗な時に鳴く。そうするとですね、誰かがこっちでコケコッコーって鳴くとですね、鶏は最後に鳴きたいですから、こっちの方で誰かがまたコケコッコーって鳴くんです。そうするとまたこっちの方でまた誰かがコケコッコーって言って、1羽が鳴き始めたらずっとコケコッコーが鳴くならないんです。で、それはもうずっと昼間も続きます。ずっと昼間も続いて、夜になってやっと黙るんです、寝るんです、日が落ちるまで。だからですね、あなたは鶏が鳴く前に私を3度知らないと言うと言われたイエスさん、イエス様、その言葉、そして実際に3度否定してしまったそのペテロはですね、鶏が鳴くたびにですね、私は主を否定したということをずっと、そのことがずっと頭にガンガンガンガン響いて仕方がない状態になっているわけなんです。一度田舎に行ってご覧になるとですね、鶏を飼ってるところに行くとよくわかります。鶏はどっかで誰かが鳴いたら絶対自分が最後に鳴きたい、だからもうそれ止まらないんですね。 そういう状況の中で彼は鶏主イエスを否定してしまった自分というのを鶏が鳴くたんびにそれを思い出して、そして自分の中でそれがもう本当に鬱積して決して否定することのできない事実としてですね、それが重く重くのしかかってくるんです。鶏が鳴くたびに死を否定した自分の愛の不完全さ、壊れた愛をいつも彼は見ていくことになります。しかし聖書は言います。不完全な愛を完全にするものがあると。それは主イエスだけが持っておられた完全な愛であります。それは人間の愛とは違って無条件の愛、何の条件もつけずにイエス様は私たちを愛してくださった、愛してくださっているのであります。これをやったら、これができたら、そういうような条件はイエス様は何もつけずに私たちを愛してくださっている。そしてその無条件の愛とは完全な命であります。完全な命とは何か、私たちの命は完全ではないんです。私たちの命は殺されたら死んでしまうのです。死んで終わりであるのです。しかしどんなに否定され、十字架につけられて殺されても復活する命、これがイエス様の完全な命でありました。そしてその完全な命は自分を否定して自分を殺したものを生かし命を与える、永遠に命を与える、それがイエス様が持っておられた完全な命であって、これが完全な愛なのであって、この完全な愛によって私たちの不完全な愛を完全なものにする、これがイエス様の力であり、イエス様の約束であり、イエス様の私たちに対する働きかけであるのです。死んだペテロの愛を蘇らせたもの、それは何だったでしょうか。彼はですね、エルサレムで復活したイエス様に出会ってるんです。皆さんどう思いますか。イエス様が十字架にかけられて殺されて3日目によみがえってペテロのところに現れました。弟子たちに現れた。そしたら彼らはすぐに、ああよかったって言って立ち直れれば、立ち直ったらよかったと思うんです。でも立ち直れなかったんです。エルサレムで復活の主にあってもペテロは立ち直れなかった、弟子たちは立ち直れなかったのです。それはペテロの愛は壊れ死んだからです。もうずっと鶏はその後もね、ずっと泣き続けるんです。毎日毎日とどまることを知らず鶏は泣き続ける。その中で彼は打ちのめされたまま立ち直ることはできませんでした。そして外来での漁師生活に戻るのです。私は漁に行くとペテロは言いましたけども、それはどういうことかって言ったら、もうイエス様とは出会わなかったことにするっていうことなんです。元の漁師生活に戻るっていうことなんです。イエス様とはもう出会わなかったことにする、もう関係ないことにすると言って、彼はイエス様が復活したにもかかわらずイエス様とは関係ないって言って、彼は外来の漁師生活に戻っていきます。しかしそこに現れてくださった主がおられました。その晩何も取れなかったという。しかしそこにイエス様が現れて、船の右側に船を網を下ろせすると何か取れるからと言われた。そこで153匹の大きな魚でいっぱいになるほどの奇跡が行われます。この時ですね、ペテロはあることを思い出すんです。何を思い出したか、それはイエス様と最初に出会った時のことを思い出すんです。ルカの福音書によりますと、イエス様が外来のカペナウムで伝道を始められた頃、ペテロはそのカペナウムのですね、網元でした。そして若い先生がですね、若い教師が現れて多くの人たちに何かお話をして、多くの人たちがついていく。だけどペテロなんか気に食わなかったんですね、若いやつをあんまり気に食わなかった。そして 人々がイエス様の話を聞くために集まっているのに自分は聞きに行かないんですよ。自分は聞きに行かないでちょっと遠巻きにこう見てて、そして前の日何も取れなかったその疲れをですね、背中に背負いながら網を洗ってるんです。そうするとイエス様がですね、多くの人々に、基地にいる多くの人々に話をするために船に乗りたいって言ってね、もうずかずかとペテロの船に入り込んできて、ちょっと申し訳ないけど出して、みんなに話をしたいから出して、船出してくれというわけです。するとペテロはですね、おそらくムカッとしたと思うんです。ペテロが私よりも性格が良かったらムカッとしないかもしれませんけども、ムカッとしたかもしれない。そして疲れている中で言われた通りに船を出す。そして話が終わってイエス様は群衆を解散させますね。そうするとイエス様はね、ペテロに言うんです。沖に漕ぎ出して漁しなさいで、ね、ここでおそらくペテロはもう本当に切れかかったと思います。どうしてかというと、イエス様はユダヤ教の偉い先生かもしれないけど、それは人気のある若い教師かもしれないけども、俺は釣りのプロだ、俺は漁師のプロだ、しかも俺は網元だ、あんたは魚のことについて知ってんのかって、やっぱ彼は言いたかったに違いない。しかし彼はあなたが言うんだったらって言って、多くの人々の前でこの若いユダヤ教のラビですね、教師に恥をかかせるのも悪いなと思ったのかもしれない。それでじゃああなたが言うからって言って船を出して網を下ろした。そうすると網が破れるほどの魚でいっぱいになったと言います。その時にペテロは言うんです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですから、私と関わらないでくださいと彼は言いました。するとイエス様おっしゃるんです。恐れることはない、怖がらなくてもいいよ、これからあなたは人を取る漁師になるんだ、私に従ってこいと言われて、彼はイエス様に従っていきます。自分の苛立つ思いもそういうものを全て知って、全て包み込んで、怖がらなくていい、私についてきなさい、あなたを人を取る漁師にするからとおっしゃったイエス様の愛に包まれて、彼はイエス様に従うものとなりました。この外来の漁師生活に戻ったペテロ、イエス様が大量の奇跡を持って回路を満たしてくださった時に、イエス様に出会ったその最初の感動、最初の感激、最初の喜びがペテロの中に蘇ってきたのであります。イエス様に対する燃える思いが彼の中に湧き上がってきた。そして彼は魚がいっぱいで動けなくなっている船を残して、そのまま湖に飛び込んでイエス様のところに泳いでいきました。そこには食事を用意して待っておられた主がいました。そこでイエス様はペテロに食事の後に問われるんです。ヨハネの子シモン、ペテロのことです。あなたは何よりも誰よりも私を愛しているかと。ペテロは答えます。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたが ご存知です。この私があなたを愛していることはとなっている、この言われているこの愛、愛している、これは完全な愛なんでしょうか、それともペテロの不完全な愛なのでしょうか。これは不完全な愛であります。あなたに対する思い、この壊れた心、壊れた愛、不完全な愛、それをあなたはご存知。あなたのために命を捨てるともう言うことができない愛があるんです。どんなところにもあなたと共についていくと言えない、そういうペテロがここにいる。しかしその壊れてしまった愛ではあるけれども、その愛で、このままの愛で、しかしあなたを思う思い、それをあなたはご存知ですとペテロは告白したのであります。ここに 自分の愛ではなく、あなたがご存知ですという、私のすべてをあなたは知って受け入れてくださっているというペテロの告白があります。そしてこれこそが主イエス様が私たちに与えてくださる新しい関係であるのです。私たちの愛はどうでしょうか。完全でしょうか。私たちはみんな壊れた愛しか持ってないんじゃないでしょうか。イエス様は言われます。私の子羊を飼いなさいと。そのあなたの不完全なその愛のまま、壊れた愛のまま、また揺れ動く心のまま、私の子羊を飼いなさいとイエス様は言われたんじゃないでしょうか。そしてあなたは不完全な愛しか持ってないかもしれない。しかしそのあなたの愛を完全なものにするのはこの私だとイエス様はおっしゃっているのであります。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度目にペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しているかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。3度ですね。壊れた愛でしかあなたを愛することはできない。しかしこの壊れた愛であなたを愛していると告白しなければいけなかったこのペテロ。しかしまた3度完全に徹底的に主が全てを知っておられるという告白をすることができたのであります。そして3度主もペテロを牧者として任命なさいました。徹底的にです。完全にであります。そしてこの後、あなたは分かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れていく。つまりイエス様のために彼は死ぬ殉教する生涯が与えられるのだ、イエス様に対する愛を全うする生涯が与えられるのだということを告げられるのであります。不完全な人間の愛、私たちの愛、主イエスに対する愛は完全ではありません。どんなに立派な伝道者牧師であっても、生徒と言われるような人たちであっても、主イエスに対する完全な愛を持っている人は誰もいないのであります。それは私たちの中に罪があるからです。しかしそのような不完全な人間の愛を覆い尽くす完全な主イエスの愛があるのです。鶏の声を聞くとき、ペテロは不完全な自分の愛を自覚したでしょう。しかしその時にそれに勝る完全な主の愛を彼は一生の間、鶏が鳴くたびにそれを見ていくことになるのであります。私たちも主イエス様との関係が分からなくなる時があるかもしれません。それはクリスチャンでありながら犯してはならない罪を犯すということがあるかもしれない。またさまざまなことで心に重傷を受けることがあります。それは教会の中でも外でも受けることがあるかもしれない。そんな時に信仰が分からなくなるということがありえます。また自己中心に陥ってしまうということもあるでしょう。このようにみんなクリスチャンであっても、一度洗礼を受けたクリスチャンであっても、またどのような人であっても、主イエス様との関係が分からなくなる、そういう時が私たちには一度や二度やってくるのです。しかし主がペテロのところにやってこられたように、分からなくなってしまった私たちのところにやってきてくださる。 そういう主がおられるのであります。主は私たちに問いかけておられるんです。あなたは私を愛しているかと、あなたは私を愛しているかと。私たちは壊れた愛しか持っていないときに主に、はい、私はあなたを愛していますと言いにくいでしょう、言うことはできないでしょう。しかし不完全な愛、壊れた愛、失われた愛を告白すればよいのです。主よ、あなたがご存知です。私のこの揺れる思い、壊れてしまった愛、しかしその中でもまだあなたを慕う愛がある、思いがある。それをそのまま告白すればよいのです。不完全な私たちの愛、壊れ失われた私たちの愛を完全なものとするのは主イエスの完全な愛だからです。主イエスの愛が私たちの愛の欠けを覆ってあまりあるのです。主の愛が覆い尽くしてくださいます。主の愛が全てを完全なものとするのであります。主イエスが分からなくなったトラウマというものもを持つ人もあるかもしれない。しかし全てに主が満ちてくださる。私たちが満たすことができなかった愛、私たちが満たすことができない愛を主が満たし、主が全てを全うしてくださる。ここに私たちの希望があり、私たちの喜びがあるのです。本当によかった、主がこれをしてくださる、ああ本当によかったねと、私たち互いに喜び合うことができることを本当に感謝したいと思うんです。イザヤ書の42章にこういう言葉があります。見よ、私の支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私が選んだもの、これは主イエス様のことです。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない、ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望むとあります。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくとありますけれども、地中海の世界ではパピルス職人がですね、パピルスでカゴを編みます。しかし傷んだカゴ、パピルスがあるとですね、それでカゴを作ると売り物になりません。すぐ傷んでしまいます。ですから傷がついているパピルスを見つけるとですね、それは折って捨てられたのです。主イエスは傷んだ私たちの愛、傷のついた不完全な私たちの愛を捨てることなく、これを完全なものとしてくださる。またくすぶる刀身、もう油がなくなってですね、消えかかっている刀身を消すこともなく、もう人が捨てるものを消さず、それを新たにして、誠をもって神の国をこの地に満たしてくださる。これが私たちの主イエス様であります。この彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくというところからですね、10年ほど前に作った賛美が あります。それをご一緒に歌いたいと思います。
神
主イエスの愛の手が、
主イエスの愛の手がこの地を包む、七羽の雀さえ主は守られる。傷ついた足を折ることなく、この暗い炎を消すことなく、主は地に作られる神の国をこの地に満たされる神の国、
主は地に見つくられる、
主は地に作られる神の国をこの地に満たされる神の国を。
お祈りをしましょう。主イエス様、あなたが私たちの愛となってくださいました。感謝いたします。私たちが満たすことができなかった、私たちが全うすることができず、これからも全うすることができない、その愛そのものにあなたがなってくださり、私たちの中に住んでくださったことを感謝いたします。主をどうぞ、いろいろなつまずき、いろいろな痛み、その中で心塞がれるときに、主よ、あなたが私たちの愛となってくださったことを、本当にあなたご自身が私たちの中でそれを明らかにし、それを満たしてくださいますようにお願いいたします。私たちにはあなたの御前に多くの賭けがありますけれども、あなたご自身がそれを満たすものとなってくださった、そのことを私たちが本当に知って、それに満たされて安心してこの世の毎日を過ごしていくことができるように助けてください。主よ、どうぞ私を愛しているかというあなたのお言葉を聞くときに、ありのままの自分、ありのままの賭けだらけの愛をあなたに告白することができるように助けてください。またそこにあなたご自身が満ちてくださいますように、心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。